ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。相変わらず暑いですね。もう今日はね、来客も外出も予定がなかったので短パンで出社をしております。一応上はワイシャツです。サンダルやめてローファーみたいなの履いてます。はい、どうでもいい話ですが、今日はですね、何の話をしようかなとちょっと考えてたんですが、現地のローカル社員のマネジメントのお話をちょっとやろうかなというふうに思っています。で、対象は別に FMCG じゃなくても製造業全般で、まあ製造業にも限らないのかな、まあ現地の人材のマネジメントの話なので、少ししたいなと思っていて、まあまあどういう話かというと、そのよくね言われるその、新興国市場、まあ、今回 ASEAN とかアジア限らずね、もう新興国全般のお話で、現地のね従業員のマネジメントから、まあ大変だと、1から10まで言わないとできないとかね、3つ言ったら2つ忘れるとか、まあ思った通り動かないとか、考えて動かないとか、皆まで言わないと動かないとか、まあまあいろんなそのネガティブのね要素が、まあ特に現地の方からまあ聞こえてくるわけですよね、その新興国ビジネスってね。で、そんな中で、まあ、我々もそれ気持ちはまあ非常によくわかるし、我々も経験してきたことだし、ただ一方でまあ今現状ね、何かそのストレスを感じるかっていうと、まあ、全くもって感じてなくて、でなんで感じてないのかみたいなところのお話をねしていきたいなと思っていて、僕もね振り返ると20年ぐらい前かな、そのやっぱりあったんですよね、ストレスがすごくあって。で、まあ例えばなんですけど、当時は私中国にいて、で25年ぐらい前の中国っていうと、深圳市にいたんですけど、まあ、深圳市の第二国境っていうのは、まあ、当時国境があってね、第二国境の外のバーワンっていう地域に、まあ、いたんですけど、でその時にその当時の中国ってまだまだね、なんだろうな、あの時代はやっぱスーツ着て街歩いてると目立っちゃったみたいな、何あの人たちっていうような、そんな感じの時代で、なんだろうな、すごくね、今の中国とは全く違うような、まあ僕好きなんですけどね、古き良き中国で、その時代に、まあ現地に当時はね現地法人があって、まあまあ現地法人が、まあこの会社じゃなくて、僕がもうすでに売却をした会社なんですけど、その当時の会社の現地法人が、まあ、あってというか、まあ向こうでねその会社を僕創業したので、で最終的に日本本社を移転したんですけど、その時にその現地法人でね、そのゴミ箱に唾をペッと吐くみたいな、なんかそういうのがまあ普通だったんですよね。で、なのでそのなんかビニール袋みたいなゴミ箱にかけてて、でそこになんかね、唾なのか痰なのか分かんないですけど、その中国人の男性のね社員がペッと吐くんですよ。で、まあ、中国もね広いんでね、もう田舎の方から来た子と都会育ちの子、少数民族の子、もういろんな中国人がいる中で、やっぱその吐く子もいれば吐かない子もいるしね。で、なんだろうな、その、当時流行ってたそのチャットのなんかそういうアプリみたいのがあって、でそういうので仕事をしながらパソコンで気づいたらそういうのやってるとかね、なんか会話してるとか、あとそのなんか会社で消費資材を仕入れなきゃいけないとか、なんか買うってなった時にすぐ親族の会社をね、その取引先に入れるとか、まあ、基本的にその自分の利益もしくは自分のファミリーの利益につながるようなことをすぐやるみたいなね。で、まあその日本だとちょっと考えられないようなことはまあいっぱいあるわけですよね。で、その今はねそんなことしたらちょっとダメだっていうことは、まあ中国でも常識になってるし、世界でもねそれはなんだろう、 そのなんか袖の下出すとかね、まあ、当時その賄賂みたいなものの、その認識も低かったので、まあ、そういうことを平気で受け取る、平気で渡そうとする、まあ、そういうようなことがまあ結構あって、で私が当時そのな、まあ、悩んだわけですけども、悩んでそのまあ中国に限らずね、いろんな国のその文化や習慣、国民性、これはやっぱり尊重すべきことだし、それを変えてなんか日本人の考え方になれみたいな話は、もうそれはそもそも間違ってるし、もうとてもとても失礼な話だと思っていて、でインド人はこうだよねとかね、ベトナム人はこうだよねとか、中国人はこうだよねとか、なんとか人はこうだよねみたいな、なんかこういうネガティブなね、あれもそんなこと言ったら日本人はこうだよねみたいな、それってイエスなのノーなの、はっきりしてみたいなね、もうまどろっこしいのやめてとか、まあそういうのをいろいろ思ってるわけですよね。で確かにその日本人のね、その美徳で世界から評価を受けるものはたくさんある、うん、それはまあそうなんだけども、まあ言ってもその彼らのそういう習慣、文化、国民性みたいなものは、その彼らの世界の中ではそれが良しとされてきているわけで、でそれをこう否定しちゃってね、日本風にみたいな、しかも何が日本風なのかも明確に定義されなくて、なんとなくその雰囲気でふわっとみたいなね、でそういうことをやっても多分なかなか難しくて、でも当時その先進グローバル企業って言われるような企業がね、何をしてたかっていうと、その各国のその文化や習慣や国民性は認めた上で、でも自分たちの会社のルールはこうだからということを明確に定義して、でそのバイブルによって、自分の行動を決めていく、社員の現地のローカルの行動を決めさせていくっていうね、一つのその基準値をね、すごくね、明確に設定してたんですよ。でよくよく考えてみたら、まあ、キリスト教がね、いろんな文化のいろんな習慣、いろんな国民性を持つ 国にね、これだけこう広まっている背景には、やっぱりバイブルっていうね、聖書っていうその一つの、基準値がねあるわけですよね。各国の文化や習慣や国民性は尊重しつつも、私たちの価値観がここに、この一冊のバイブルにこう収まってるわけで、そこを中心に前に進んでいくわけですよね。でそうするとやっぱり企業もその価値観、私たちはこういう価値観を大切にしましょう、理念とかね、これマインドセットって僕呼んでるんですけど、こういうものの基準が一つやっぱりないとダメだと思うんですよね。これは非常にその大きなね、総論各論のマインドセット、マクロミクロのマインドセットがしっかり設定されていて、基準値としてちゃんとあって、でもう一つはそのスキルセットとしての基準値、僕はよくチャンネルの基準値みたいなね、競争力の基準値みたいな話を過去のエピソードでもすごくしましたけども、一方でこのそういう部分っていうのは、スキルセットの基準値ですよね。例えば営業セールスと言ったらこうあるべきですよねと、1日に何件回ってこういうことを確認していきましょうと、で、例えば、新しいディストリビューターとの契約はこういうことをしましょうとか、例えば、商談の時にはこういうふうにしましょう、こういうことしちゃダメですよみたいな、こういうそのスキル的な基準値で、こういう自分たちの会社のルール、をちゃんと明確に決めておくと、それに合致してるか合致してないかで、評価ができるわけですよね。で、それを点数付けすることもできる、でそれを評価で給料に反映させることもできる、でこういうものがやっぱないと、そのどう指導していけばいいのか、もしくはどう評価していけばいいのか、もしくはどうペナルティしていけばいいのかっていうことはね、全く定まらないので、ただ愚痴になってしまうだけみたいなね、そういう状況がやっぱり非常に 多いので、その自分たちの会社としてのその基準値をね、マインドセット的なもの、スキルセット的なもの、こういうものをやっぱりルールブックとしてしっかり、構築していく。でやっぱね、先進グローバル企業というかシェアの高い企業はね、そういうマニュアルがね、皆さんもう揃ってるんですよね。なので、その何かこう、なんだろうな、その国の現地のその、異文化、小習慣、国民性違うようなね、国民性とか習慣とか異なったそういったものに左右されないし、なおかつ属人的にもならないっていうね。なぜならばもう全てが決まってるから、やり方が。販売チャンネルを作るのはこう、セールスをするのはこう、なんとかするのはこうと。でそれはそうですよね。新興国に行けば行くほど、幼稚園から大学までのね、その教育の水準も違えば教育のされ方も違うし、我々の感覚でマーケティングっていうのと彼らの感覚でマーケティングっていうものは全く違うわけですよね。でそうするとこれはどっちがいいとか悪いとかではなくて、基準値をお互い持とうと、どっちに合わせるとかじゃなくてね、我々はこの事業を遂行するためにはこの基準値に合わせていこうねと、私たちも合わせるし、あなたたちも合わせてねっていうものをやっぱり一本会社としてしっかり明確に作るというのが、まあ、非常に大切ですねと。でまあ、我々の会社はね、社内そういうものがあるので、特にその現地の従業員がうんぬんみたいなことではあんまりこう問題にはならないんですけど、やっぱり多くの企業でそういう問題が起こっていて、でまあそれをお作りするお手伝いなんかをね、特別なお客様とは一緒に作ったりはしますけど、まあそういうものをしっかり持つっていうことは、まあ、必要だなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん、次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。